はいと、こんばんはです。ですね、今日もですね、7つの怖い扉の、やべえ、俺直してねえや、コピューで使っちゃった、7つの怖い扉のですね、を読んでいこうかなというところで、今日は鈴木浩二さん、リングの人ですよね、この人ね、リング、螺旋、ループ、バースデーの人です。で、有名ですけど。その人のですね、空に浮かぶ羊という、やつを、行こうかなと。で、これパラパラパラっと読んだら、長い、空に浮かぶ羊は長かったので、まあ今日やっても2つかなという感じでですね、行きたいかなと。そうすれば次回、2つやればですね、まあ7つになりますんで、昨日3つやりましたからというところでですね、今日残りの4つのうち2つでも、読もうかなというふうに思っておりますが、はい。で、4枚ですね、レッスン読み900、あれおっさん始まったと、まあおっさんじゃないんですけど、20代なんですけど、ね、まあとりあえずこんばんはと。で、910、おっちゃん来た、今日も聞くと、まあおっちゃんじゃないんですけどね、まあとりあえずこんばんはということで、まあありがたいですね。はい、じゃあ、早速行きましょうか。ですね。もう曲わかんないね。いつも、まあこれで、読んでいこうかなと。まあ昨日もこれ使いましたんでね。やろうかなと思います。じゃあ行きましょう。空に浮かぶ羊という題名です。1、意識がはっきりする以前から彼女の網膜はぼんやりと上空の風景を捉えていた。風景といっても視界はごく狭く、地の底に横たわって長方形に切り取られた空を見上げているようなものだ。縦に走る青い空の線以外は全て黒で縁取られている。最初のうち彼女には眺めている風景の意味がわからなかった。今いる場所がどこなのか見当もつかない。眠りから覚め、夢とうつつとの境が朦朧としている時の感覚と同じだった。左右にはコンクリートの壁が迫り、背中の下にも同質の硬い感触がある。丸い空が上にあるのなら井戸の底とも取れるのだが、形状から察すればどうも数メートルの深さを持つ直方体の亀裂であると思われてくる。日の光を直接見ることはできなかった。冷え冷えとして澄んだ空気の肌触りからまだ早朝であるような気がする。時々異様な迫力を持って間近からカラスの鳴き声が聞こえてきた。姿も見せず羽ばたきもなく、鳴き声だけがガーガーと狭い空間に響き渡る。忽然とカラスの声が消えたかと思うと、船の汽笛がそれに代わって耳に流れ込んだ。海が近いに違いない。潮の香りがわずかに鼻孔を刺激してくる。東京湾に面したビルの屋上。彼女は次第に今自分のいる場所を把握していった。顎を上に突き出すと錆びたパイプが2本頭の上を横切っているのが見える。両側からは壁は迫り、肩や腕を動かすスペースすらない。ひび割れたコンクリートから鉄筋が数本トゲのように飛び出していた。触れると痛そうな死の先端が、ただでさえ狭い、トゲの先端がただでさえ狭い空間をより狭く感じさせている。仰向けのまま、両手両足をまっすぐに伸ばした一本の棒のような姿勢で横たわるほかなさそうだ。体を固定したまま首を起こし、視線を足元の方にずらしてみる。目の錯覚なのか、さっきまで細い鉄の筋と思われたものが吹き込む風に揺れているように見えたからだ。じっと目を凝らすと、鉄の筋ではなく浴衣の帯に似た細かい細い布製の紐であることが分かった。 一方の端がどこに祝えられているかは見えない。だが片方の端は足のあたりをふわふわとさまよっている。雲の糸。雲の糸という小説のタイトルを思い浮かべた瞬間、地獄を連想し、体中の毛穴がキュッと引き締まる感覚を得た。自分がなぜ今こんなところにいるのか思い出すことができなかった。打ち捨てられたタイルのように記憶は途切れ途切れに拡散している。思い出そうと努力しても断片は意味のある模様を形成することなく、物事の因果関係がわからなくなっている。ここはどこなのか、なぜ自分はここにいるのか。記憶が部分的に抜け落ちているのは明らかだが、空白部分がどれほど多いのか見当もつかない。彼女は自分の名前を胸の内でつぶやいてみる。高野舞。間違ってはいないと思う。自分が高野舞という名前を持つ女性なのは確からしい。だがどうも違和感があるのだ。異物が体に入り込んだ感覚を拭いきれず、さっきから自分が自分でないような気分を味わっていた。続いて年齢や住所、これまでの経歴など自分の輪郭をはっきりさせる情報を思い出せる限り胸の内で確認してみる。22歳、大学生。文学部に籍を置き、この先の進路は大学院の哲学専攻と決まっている。突如足の痛みに襲われた。というより目覚めて初めて足首あたりが痛むのを感知したのだ。高野前は恐る恐る顔を上げて自分の足元の方を見ようとする。唖然とした。足が見えないのだ。視界を遮るものの正体が分からず、初めのうち目を細めたりしていたが、やがてそれが自分の膨らんだ腹と知れると、高野前は両目を見開いて驚愕の表情を浮かべた。トレーナーを託し込んだジャンパースカートの腹部がパンパンに膨らんでいる。高野舞は足の痛みも忘れ、突き出た腹にそっと手を置いてみた。異物が腹の中に差し阻まれているのではなく、腹とそこに触れている手が皮膚として連続しているという確かな感覚があった。腹の皮を突っ張らせて肉体の内部から盛り上がっているのである。記憶しうる限り、それまでの自分はスリムな体型であったはずだ。胸もそう大きな方ではなく、ウエストに至っては女性の平均以下の細さを誇っていた。恐怖もなければ失望もなかった。驚きが去った後、しばし呆然として高野舞は両方の手で自分の腹をさすり続けた。自分の置かれた状況が信じられず、どんな感情を持てばいいのかさえわからないでいる。客観的な冷静な視線が自分の体を眺め回している。思考力が停止してしまったかのように心の内は真っ白だ。人ごとの視線によってしげしげと観察される膨らんだ腹。どこから見ても臨月の腹だ。妊婦という言葉が浮かんだ。それをきっかけとして高野前の脳裏に次々と断片的な映像が蘇る。なぜ自分が今ここにいるのか、直感で理解したようだ。発端は、そう、一本のビデオテープだった。見てしまったからだ。嫌な予感がしたにもかかわらず、見てしまったのがいけない。高野舞は今、ビデオデッキにテープをセットし、プレイボタンを押した時の指の感触までリアルに思い起こしていた。2. ビデオテープを手に入れてしまったのも、映像を見てしまったのも、単なる成り行きからだった。偶然と見える裏で人為的な力が働いたのかどうか、高野前には知りようがなかった。目に見えない力に怯えるあまり、必死で単なる偶然だと思い込もうとしていたようだ。真実を知ることすら避けたかったのかもしれない。 高山隆二の死に一本のビデオテープが絡んでいるらしいという話は隆二の友人である浅川からそれとなく聞いていた。しかし具体的にどう関わっていたのかは誰も教えてくれなかった。思いもよらない映像を見たせいでショック死を起こしたという荒唐無稽な仮説を立てたのは舞自身だった。人を死に導くビデオテープのからくりをそれ以外にどうやって説明しろというのか。でなければ浅川の言った言葉が理解できない。受話器を通して高山隆二の死の瞬間に立ち会った前に対して彼はこう尋ねたのだった。本当に隆二はあなたに何も言い残していないのですね。例えばビデオテープのこととか。いかにもビデオテープが高山の死をもたらしたという口ぶりであった。結局舞は信じていなかった。だからこそふらふらと導かれるようにして映像を見てしまったのである。大学で論理学を教える高山隆二は月刊誌に哲学論文を連載していて、その清書をしていたのだが教え子の舞である。清書をしていたのが教え子の舞である。隆二の悪筆はよほど読み慣れたものにしか解読不可能で、舞は理性的精神というより死の論文を最初に読む光栄に欲したいという思惑から自ら清書を買って出たのであった。ところが連載の最終回を書き終わったところで高山隆二は急逝してしまう。遺体を解剖した監察医安藤光雄の見立てによれば、心臓を取り巻く冠動脈の閉塞によって急性心筋梗塞を起こしたらしいというのだが、疑問点は多い。隆二の友人の浅川に至ってはビデオテープを見たことが直接の原因であるらしいと意味不明なことをほのめかす始末。隆二の死を取り沙汰する環境はますます混迷化するばかりだった。原稿の最終回を担当編集者に渡す直前になって、舞は原稿に落丁があるのを発見した。1年に及ぶ連載の最後の結論部分が数枚欠けていたのである。隆二の部屋をしらみつぶしに探したが見つからず、最後の望みをかけたのは相模大野にある隆二の実家であった。死の直後、隆二の部屋にあった荷物はすべて実家に運び込まれている。落丁部分の原稿がある場所として他には考えられなかった。隆二の母に事の次第を説明し了解を得て家に迎えられた舞は2階の個室に通された。小学校から大学2年まで隆二が勉強部屋として使っていた部屋である。舞はこの部屋の中を自由に探す権限を与えられた。書籍類から衣類、電気製品、小さな家具と 1DK のアパートにあった家財道具はすべて段ボールに詰め込まれ乱雑に積み上げられている。探し物はほんの数枚の原稿用紙に過ぎず、隠れ場所は家具も多い。長丁場を予想し、舞はカーディガンを脱いで仕事に取り掛かったのだった。探し始めてしばらくするうち、たった数枚の原稿を探すことが果てしもなく不毛な行為であることを悟っていった。だからといって落丁文の原稿をどう埋め合わせするべきか解決策が浮かばず、ただだらだらと探し続けるほかなかったのだが、萎えていく気力を象徴するかのように前の背中は疲れを帯びて曲がり、その丸くなった背中に集中する視線をふとした折に感じるようになっていった。何かに見られているという感覚はますます強くなる。高校生の頃、担任の美術教師に壊れて、舞はたった一度だけ油絵のモデルをしたことがある。無論着衣でのモデルであったが、教師の視線は服を通過して肌をなめ、肉の奥の骨格にまで達するかのようで、恥ずかしさと陶酔の入り混じった一種異様な興奮を味わったものだ。人物の頭を描くとき、画家の目は頭蓋骨の形状を観察しているということを後で聞き、舞は自分の直感が正しかったことを知った。美術教師の目は私の骨盤をはっきりと捉えていたんだわ。あの時と同じ強い視線がさっきから背中に刺さっている。 皮膚を通し肉をえぐり骨格に触れんとするような先鋭的な視線。舞は抗しきれず振り返っていった。背後にはピンク色のカーディガンに覆われた黒い物体があった。作業を始める前に脱いだカーディガンを舞はついうっかりそいつの上にかけていたのだ。カーディガンを取り払った時、目の前に現れたのは黒いボディのビデオデッキだった。電源は入ってなかったが、小さく赤いパイロットランプが鈍い輝きを放っている。舞の頭に浅川の言葉が蘇った。本当にリュウジはあなたに何も言い残していないのですね。例えばビデオテープのこととか。舞は言葉に促されるようにしてビデオデッキの電源を入れてしまったのだ。3。自分はいるべくしてこんなところにいるのではないかという思いが次第に強くなっていった。偶然ではなく必然かもしれないと。そういえば現在横たわっているビルの屋上の亀裂はビデオテープの直方体の形状と似ている。いや、ビデオテープが収まるべきケースといった方がもっとしっくりくるだろう。ビルの構造上この溝が何の役割を果たしているのかは不明である。排水口あるいは排気口とでも呼ぶのだろうか。高層建築の構造など前には不得手な領域である。コンクリートのすぐ下から聞こえるモーターのうなりがエレベーターの存在をほのめかしている。機械室のすぐ横のあたりにいることだけは間違いない。いつの間にか空が明るくなっている。知らんでいた大気が晴れ、青色がより濃くなってきた。溝の壁には陰陽を分かつ日差しの線が走り、目で追えるほどの速さで下降する。巨大なビデオケースの内側を光の線が動いていく。舞はリュウジの実家でデッキからビデオテープを抜き出した瞬間のことを思い出した。コンセントを差し込み電源を入れエジェクトボタンを押す。ガチャンと音を立てて飛び出てきたビデオテープは唇を舞一文字に伸ばしてせせら笑い、あっかんべえをするかのようだった。触れた時の感触、無機質の硬い手触りにもかかわらず妙に温かかった。電源を入れたばかりなのに生きているようなぬくもりが指に伝わってきた。背中のところにはこうタイトルが記入されていた。ライザ・ミネリ、フランク・シナトラ、サミー・デイビス、ジュニア1989。下手な文字で記されている。とても内容を説明しているとは思われない。このビデオテープにショーアップされたステージの模様が収められているはずがない。タイトルはそのままで他の映像をダビングしたものなのだろう。見てしまったことよりもリュウジの実家からビデオテープをこっそり持ってきてしまったことを舞は今強く後悔している。なぜ放っておかなかったのだろうか。原稿の落書を探しに行っただけなのだから、奇妙なビデオテープなど無視しておけばよかったのだ。ビデオテープを持ち帰った時からいつか見るべきものとして運命は決まってしまった。日差しの線がガクンガクンと溝の壁を降りてきたかと思うと、舞の目を日の光が射た。太陽が中天に昇ったのだ。時間の経つのが異様に早い。アナログ的な時間の進み方ではなかった。ついさっき目覚めたのは早朝のはずだった。ところが今溝の底に日差しが届いていることから察して時間は正午近いと知れる。左腕を力なく上げてみる。腕時計はなく、日差しの高さから時間を押し量るほかなさそうだ。どうも意識がブロックごとに欠落しているような気がする。でなければ滑らかさを欠いたガクンガクンとした時間の進み方の説明ができない。覚醒と失神が交互に差し挟まれている。目覚めてからの数時間、うつらうつらとまどろみ、過去の記憶をフラッシュバックさせながら無意に過ごしてしまったようだ。今からすべきことははっきりしている。 ここからどうやって抜け出すか、抜け出すか、方法を考えなくちゃ。脱出できなければゆっくりと訪れるであろう死に精神が蝕まれていくばかり。もうおかしくなっているのかしら。状況からすればもっと恐怖を感じたり悲観したりしていいはずなのに、どこか他人事のように眺めるもう一人の自分がいるような感じだった。前は意識の陥没具合や薄さから自分の精神がもはや状況をはっきりと把握できずにいるのではないかと恐れた。何の脈絡もなく、前はふと井戸の底で朽ちていく可憐な少女を思い浮かべていた。心に思い浮かべるイメージは必ず何かに触発されるものなのに、前にはその出所がわからない。少女の面影はリアルな映像となって前の体にのしかかり、スーッと遠ざかっていった。本当にそこにいるかのように少女のイメージが立ち上がってきたのである。前は耳を澄ませて辺りの気配を伺った。たった一人でいるのがたまらなく怖い。誰でもいいからそばに寄ってきてもらいたい。頼りになるのは耳だけだ。すぐ近くから足音が湧き起こるのを舞はじっと待った。無力な自分が腹立たしい。救出されるのを待つだけなんて。待つだけという消極的な態度を取るのが本来あまり好きではなかった。壁の内側から垂れた紐が下界とをつなぐ唯一の命綱だった。浴衣の腰紐を何本か結び合わせたのだろう。下から眺め上げると丸い結び目が一つだけ見える。なぜあんなところから紐が垂れているのか。紐を蛇の胴体に例えれば結び目は蛇の頭だった。自分の体重を支えるにはちょっと細すぎる紐であるが、この状況から抜け出そうとして他に頼るべきものはない。ちょうど足のつま先のあたり、紐の端は床から数十センチのところでふらふらと揺れている。舞は無理に上半身を起こして自分の体がどこまで動かせるか試してみようと思い立つ。ところが上半身を起こした反動で痛めた左足首を壁にぶつけ、激痛のあまり声にならない悲鳴を上げる始末。くじいただけなのか骨折しているのか、強烈な痛みは自分の意識が明確に存在していることの証明であり、かえって勇気づけられた。冷や汗を流しながら舞は痛みに耐えた。自力脱出どころか溝の底で上半身を上げることさえままならない。助けを呼ぶのよ。舞は必死で考える。どうすれば自分がここにいることを外の世界の住民に知らせることができるのか。助けて、助けて、声を上げてみた。上空に広がる空に飲み込まれるばかりで、声が誰かの耳に届くという手応えは全くない。屋上に人が登ってこない限り、いくら声を上げても無駄なようだ。前は他の方法を考える。屋上に人が来ないのであれば無理に注意を引き人を呼ぶだけだ。例えば空から何かが降ってくれば通行人は空を見上げるはずである。何か投げるものはないかしら。両手を伸ばし頭の上の方を手探りすると、コンクリート片が 2、3個指先に触れた。舞はそのうちの一つを手に取り大きさを確認する。親指の先程度の大きさ。ポロポロと崩れかかった古いコンクリート片で、間違って頭に当たったとしてもひどく怪我することもなさそうだ。中学高校時代陸上の短距離選手として過ごした舞は運動神経に自信があり、ソフトボールの遠投ではクラスで 1、2 を争う飛距離を出していた。ただ体をピンと伸ばした仰向けの姿勢でどこまで遠くに放れるものか試したことはない。投げ方にしても頭から足にかけて弧を描くように右手を回してコンクリート片を離すほかなく、飛んでいくのは一方向のみである。屋上の柵を越えて下に届かなければ無駄骨に終わってしまう。 日差しは西に傾きつつあった。昼間のなるべく人通りの多い時に試みるべきだろうと、舞は右手に握っている一個を空に放った。あっという間に視界から消え、音もなく空気に飲み込まれていく。今見ている世界の狭さに舞は愕然とするばかりだ。短冊型の細長い空が世界のすべてである。本当に自分のいる場所は下界とつながっているのだろうかと疑問が生じる。疑問を裏付けるようにコンクリート片は何の手応えも残さず消えてしまった。手探りして次に手に触れてきたのは10センチほどの鉄パイプだった。さっきの欠片よりは遠くに届きそうな大きさと重さだ。だが人間の頭部を直撃すればかなりのダメージを与えてしまう。運悪く直撃した時のダメージを少しでも少なくしたいという思い以上に自分の痕跡をはっきりと記しメッセージ色を強く出したいと願った。舞は手頃な布切れがないかとポケットを探った。ハンカチでも何でもいい。鉄パイプに祝えておけば単なる落下物と判断される確率は減るだろう。ポケットにハンカチはなかった。トレーナーの一部、ジャンパースカートの裾のあたりを破ろうとしてもまず不可能。さあどうしようと目を閉じた舞の胸にいい考えが浮かんだ。鉄パイプとのミスマッチが大きければ大きいほど人目を引くに違いない。明らかに女性のものとわかるしな。手頃な大きさ、目立つことこの上ない。パンティーを脱いでしっかりと祝えるのだ。チャンスは一度、失敗したらそれまでである。ただ足先から抜き取る時の痛みを我慢できるかどうか自信がない。舞は徐々にスカートを託し上げ裸の尾骨のあたりに触れた。違う、腰骨のあたりに触れた。伸縮性のある下着の紐がそこにあるはずだった。ところが指の爪は自分の皮膚を引っかくばかりでどこをどう探っても一向に下着には触れてこないのだ。やだ、下着を履いてない。普段そんなことは決してなかった。下着をつけずに外出したことなど前は一度してなかった。不自然に持ち上げられた顔を左右に倒し自分の股間を直に見ようとしても突き出た腹のせいで見えず手探りで判断するほかない。そうして下着を履いていないことを理解した瞬間、彼女の手は腹の中で何かが動く力を感じ取っていた。帯同としか思えない。自分がまだ処女であることを思い出し舞の意識はまた遠くなりかけた。なぜ自分は下着を履いていないのだろうという疑問は瞬時にこのお腹の中にいるのは一体何なのだろうという疑問にとって変わった。めくれ上がったスカートから腹の一部が覗いている。内部からの圧力により突っ張った腹がボコボコと目まぐるしく形状を変えている。数年前に見た映画のワンシーンを思い出し、前は自分の置かれた状況の異常さに心底ゾッとした。4。記憶に間違いのあるはずがなかった。検証することのバカバカしさは前自身が一番よく知っている。かつて一度だけボーイフレンドに体を任せかけたことはあった。今もあの時と同じ姿勢をとっている。両手両足をピンと伸ばした仰向けのポーズ。場所は彼のアパートにあったシングルベッドの上。入念な話し合いの末、覚悟は決まっていたのだ。同じ大学の文学部に席を置く彼は名前を杉山と言った。杉山は色白のほっそりとした体型で整った顔立ちをしていた。背は前より少し高いだけ。いかにも美少年といった面影を残し、容姿の点で舞とは実に似合いのカップルであった。舞が惹かれたのは彼の容姿ではなく学問的な早熟さだった。あらゆるジャンルの知識を網羅する博覧狂気を誇り、どんな質問にもスラスラと答えてしまう。問いを発するのが楽しくなるほど回答欄間の切れ味を持っていて、彼との会話は楽しくスリリングであった。 文学にも造形が深く、占星術やギリシャ神話等のエピソードを盛り込んで女性をうっとりさせる話術にも長けていた。高校時代はスポーツに夢中になりすぎ、大学に入ってからは学問一筋で行こうと決めていた舞は、めくるめくような杉山の才能、中性的な魅力に夢中になってしまったのである。中学高校と陸上部の選手として鳴らしてきた舞が杉山のような男を恋人に選んだことに対して、かねてからの友人たちは疑問を投げてよこした。あら、体育会系の男が好みじゃなかったの？疑問の中身はおおよそそんなところだ。だが肉体と精神のどちらかを選択せよと言われれば、舞は迷うことなく才能のある場としての精神を優先させる。もちろん両方を兼ね備えていればこの限りではない。舞は高山隆二に出会うまでそんな男に出会ったことはなかった。陸上部だった頃、舞は何度か男の先輩からデートに誘われた。うぶな男たちで直接にモーションをかけられたことはなかったが、テーブルを挟んで一緒にいるだけでムンムンとした男の熱気が迫り、発散する性欲の強さにへきへきし、負担と感じることが多かったのである。中性的な魅力、それは一種の気楽さでもある。迫り来る男の性欲を真正面からブロックしたり、手なずけて方向転換を促したりする必要がないのだから、どこか安心して気の抜けるところがある。杉山のアパートで結ばれそうになった時、それはあたかも儀式のようにして始まった。互いの思惑を確認し合った上での計画的な行為。舞はその時処女を捨てることに何のためらいもなかった。指示されるままベッドに横たわり、舞は目をきつく閉じた。緊張のため手足に力を込め、両手両足をピンと伸ばした格好は今とそっくり同じだった。杉山は舞の緊張を解きほぐそうとはしなかった。それどころか体の硬さを楽しむかのように、いつになく寡黙な態度でことに及んだ。杉山の手によって徐々に服は脱がされ、肌があらわになっていく。舞は自分の裸体をはっきりと脳裏に浮かべていた。キスや愛撫の全くない、脱がすものと脱がされるものの役割分担が明確な、妙に淡々とした成功前の儀式も、経験のない舞には変だとは思われない。ブラジャーとパンティーだけになり、杉山の手が胸にかかった時だった。ふとした拍子にブラジャーが上にずれ、小ぶりな舞の乳房が両方ともあらわになった。もともと小さかった胸は仰向けになっているせいでほとんど真っ平らの状態である。舞は杉山が見ているであろう自分の胸を想像の中ではっきりと思い浮かべていた。小ぶりな割には乳首は大きく、多分それは天井に向かって起立しているのだろう。脳裏に浮かべた映像のせいで余計あの時の瞬間は克明に舞の脳裏に記憶されることになった。舞は十数秒間というものをずれ上がったブラジャーの下から乳房を覗かせたポーズで放置された。平らな胸を強調されたままのどっちつかずのみっともなさ。そんな体をじっと見つめる杉山の視線を強く感じたと思うと、一方に流れていた風の向きがスーッと変わっていった。舞は空気の変動を察知して不安に駆られた。何してるの？早くして。ところが早く先に進んでほしいという舞の願いも虚しく、杉山の手はブラジャーを元に戻しにかかったのだった。舞は手の感触を胸に感じ取るや、両目を見開き、信じられぬ思いで胸を覆われていく過程をつぶさに眺めた。胸だけではない、さっきと全く逆の手順で服を着せられていく。唾液を一滴もつけられることなく、無垢のまま閉じられていったのだ。舞は目だけで杉山に尋ねた。なぜなの？杉山は舞の耳に口を寄せてこう言った。やっぱりよそうよ。普段の饒舌さが嘘のようなあっけなさ。 杉山ならば途中で手をやめ、行為を中断させたものの正体をある程度美化し、舞を説得できるはずだった。それが理由も何もなく、ただ予想とだけ言う。舞の頭の中は真っ白になり、わけがわからなくなった。屈辱感が渦を巻いている。人格を奪われ、単なる着せ替え人形にされてしまったようなものだ。セックスをすることを互いに了承していたにもかかわらず、なぜ彼は途中で U ターンしなければならなかったのか。それほど自分の肉体に魅力がなかったというのか。言葉での説明がないだけに、ネガティブな疑問が勝手に膨れ上がってくる。彼の気を削いだものが何なのか理解できず、舞は深い絶望に囚われた。胸が小さいからなの？舞は自問してみる。そんなことなら裸にするまでもないことだ。服の上からでもある程度のことは知れる。理由も知らされず、深く傷ついたまま舞は杉山のアパートを出て自宅へと向かうほかなかった。舞と杉山の関係はそれをきっかけにして終わったのだった。以後ボーイフレンドからの誘いは多いけれど、一線を踏み越えないままでいる。思い出すなに、あの空白の十数秒が恐怖の対象として迫ってくる。自分の羅針をねっとりと寝踏みされてしまったかのような不快感。もう一度あんな思いをさせられるぐらいなら、一生処女のままでもいいくらいだった。間違いはなかった。記憶が欠落しているとも思えない。検証するのさえ馬鹿らしくなる。自分はまだ未体験であるという前提。どうして私妊娠してるの？因果応報。原因があるから結果がある。直接の原因として考えられるのは、そう、あのビデオテープを見てしまったことだ。そしてもう一つの要因を舞ははっきりと思い出していた。ビデオテープを見てしまったとき、私の体は排卵日にあった。生理の周期からも体温計の数字からも明らかだった。排卵日、ビデオテープ、二つの要素が重なったことで今のこの体の変化はもたらされた。壁の内側を日差しの線が昇っていた。太陽は西に傾き、直方体の空間は刻々と闇に支配されつつある。舞は杉山にされたような肉体を寝踏みされる視線をまたも感じた。亀裂の外側から覗かれているのではない。視線は自分の体内から発せられている。どうも体内に抱いている目に観察されているらしいのだ。それを証明するかのように、また一つ舞の腹が小さく鋭く波打った。5。結局高山隆二の家財道具をいくら探しても紛失した原稿は見つからなかった。担当編集者と交わした約束は明日である。明日の午後までに連載の最終稿を清書して渡さなければならない。夜も遅い時間だった。舞はワンルームの自室に閉じこもり、テーブルの上に原稿を広げてうんうんと頭を抱えていた。部屋の広さは5畳程度。テーブルを机代わりに座椅子に座るのが勉強するときの姿勢だった。手を伸ばせば届く距離に本棚がある。本棚の隙間にはビデオ内蔵型の14インチテレビがはめ込まれていた。原稿をどう処理していいかわからず、舞は何度も顔を上げてため息ばかりついていた。清書するだけならともかく、抜け落ちた部分をどう補えばいいのか。それまで舞は失った分の原稿を自分の言葉で書き加えることにばかり気を取られていた。前回の原稿から最終回へと論理が飛躍しているのは明らかである。その飛躍した部分を自分の論で補おうとするから、筆は一向に進まず、うんうんと頭を悩ますほかなかったのだ。ところがふと、加筆するのではなく削除する方向で整理したらどうかと思いついた。 書き足そうとするから言葉が浮かばないんだわ。書き加えるより削除する方がずっと楽である。しかもリュウジの思想を強引にねじ曲げる恐れもない。方針が決まった途端、舞の気分は楽になった。朝までにはどうにかなるかと目処が立ったからだ。その隙間を狙うようにしてビデオテープが目に入ってきた。紛失した原稿は見つからず、その代わりに持ってきたビデオテープは何気なくテレビの上に置かれたままになっている。気分転換にこの映像を見たとしても、原稿の清書は十分間に合うだろう。今から思えば罠とも取れる術中に舞は見事にはまってしまった。誰が仕組んだとも知れぬ罠。舞は目に見えない存在の企みに乗せられた。座椅子に座ったまま自然な動作で腕を伸ばし、舞はビデオテープを手に取った。ライザ・ミネリ、フランク・シナトラ、サミー・デイビス、ジュニア1989。ケースもない、むき出しのビデオテープだった。ラベルの筆跡だけからもテープがリュウジのものではないことは明らかだ。第三者によってダビングされたものがある経路でリュウジのアパートに持ち込まれ、巡り巡って今はこうして舞の部屋で吸引力を発揮している。舞は手を伸ばしてテープをデッキに挿入した。自動的にスイッチがオンになる。ビデオ映像にチャンネルを合わせプレイボタンを押した。プレイボタンに触れた瞬間、彼女の本能はストップを命じかけた。今ならまだ間に合う。捨てるのよそんなもの。だが本能の声はビデオの立てる雑音によってかき消された。ザーザー、やはり好奇心には勝てない。雑音とともに画面は乱れ、墨を流したような映像が目に飛び込んできた。もう後戻りはできないのだ。覚悟を決め、舞は姿勢を正した。見る者に凝視を要求する傲慢さがビデオテープから溢れ出ている。しまいまで見よ、亡者に食われるぞ。太くのたくる墨の線は実際に文字を形成して脅しをかけてくる。明滅する光の点は現実にはありえない人工的な輝きを発し、眼球をいられて不快なはずなのに視線をそらすことができなかった。映像は断片的な情景の寄せ集めであり意味不明である。ただワンシーンワンシーンのインパクトは実に強烈で、臨場感を持って胸に迫ってくる。映像が肉体に影響を与えているのではないかと疑いを差し挟みたくなるほどの迫力。真っ赤な色がほとばしったかと思うと、それは溶岩に変わり、一見して活火山とわかる山肌を焦がして流れ落ちる。夜空へと舞い上がる火の粉はまさしく自然の風景だったかと思うと、次のシーンでは白地に黒く山という漢字が浮かんで消え、二個のサイコロが鉛でできたボールの底を転がったりする。次の場面でようやく人間が登場した。老婆が畳の上に座り、正面に向かって何事か囁きかける。方言が含まれているせいかうまく聞き取れない。説教しているような雰囲気がある。生まれたばかりの赤ん坊が産声を上げた。赤ん坊の体は眺めているうちに徐々に大きくなってくる。舞は自分の両手で画面の中にいる赤ん坊を抱いているような錯覚を覚えた。手のひらが羊水に覆われた皮膚に触れる。ぬるりとして滑り落ちるかのような手応え。舞は思わず両手を引っ込めてしまった。と同時に赤ん坊は消え、嘘つき、詐欺師という集団のざわめきが湧き起こる。5番目の格子に100個ばかりの人間の顔がはめ込まれ、よく見ると一個一個の顔が非難の表情を浮かべている。さらに顔は細胞分裂を繰り返して増殖し、無数の点と化し、画面を埋め尽くす。黒くなった画面の中央に サダという文字が浮かんでくる。突然現れた男の顔、唐突な変化だった。男は呼吸を荒くして顔から大粒の汗を滴らせている。男の背後にはまばらに木々が生い茂っている。ランニング姿の裸の肩は汗で光り、日に焼けすぎの肌は薄く皮がむけていた。背後の風景も男の格好も夏そのものだった。男の目は殺意を秘めて充血していった。口をゆがめ、よだれを垂らしながら、男は顔を上に向け、一旦画面から消えた。次に現れた時、男の肩口はえぐられ、肉もあらわに血が流れ落ちていた。画面の正面へと流れる大量の血。またどこからともなく赤ん坊の泣き声が湧き起こる。鼓膜ではなく直接皮膚の細胞を振動させるようなざわざわとした泣き声。舞は赤ん坊に触れた時の皮膚感覚を思い出していた。画面の中央に明るい円形の穴が現れた。闇の底にいて中天に満月を見上げているような具合だった。やがて満月から一個二個と握り拳大の石が落ちてくる。この人、井戸の底から上空を見上げているんだわ。舞は満月のシーンを見たとき、はっきり状況を把握することができた。その後に自分に降りかかる運命を察知して勘が働いたのかもしれない。満月に似た丸い輪が実は井戸の縁であるとこの時点でわかるはずがないのだ。最後に再び文字が浮かぶ。この映像を見た者は一週間後のこの時間に死ぬ運命にある。死にたくなければ今から言うことを実行せよ。すなわち。そこで画面はガラリと変わった。よくテレビで見かける蚊取り線香の CM が突如差し挟まれて映像を遮断する。死の運命から逃れる方法が記されている部分にテレビ CM がかぶさり消されている。舞は震える手でデッキのストップボタンを押した。顎のあたりがガクガクして何か喋ろうとしても言葉にならない。かといって夜のワンルームにたった一人語りかける相手もいないのだが、見た人間を一週間後に死に至らしめるビデオテープの存在がにわかにクローズアップされてくる。高山隆二の死因に関して浅川は確かにこう尋ねてきたのだ。本当に隆二はあなたに何も言い残していないのですね。例えばビデオテープのこととか。ビデオテープは間違いなく高山隆二の部屋にあった。隆二はこの映像を見てちょうど1週間後謎の死を迎えた。実際に映像を見たものでなければそんなことを言われてもまず信じなかっただろう。細胞の一つ一つに迫ってくる異様なまでのリアリティがワンシーンワンシーンに含まれている。込み上げてくるものがあった。ビデオデッキの前で呆然としていた舞は吐き気を感じてバスルームに駆け込んだ。見るんじゃなかった。後悔してももう遅かった。自分の意思で見たというより何者かの意思で見せられてしまったという思いが強い。舞は喉の奥に指を突っ込み胃の中身が空になるまで吐き続けた。今この瞬間体の中にあるものを全て出してしまいたい。体の奥の方に何か異物が入り込んだように感じられる。胃液にむせて涙が流れる。便器の前で舞はがっくりと膝をつき苦しげに息を吐いた。自分が徐々に消滅していく感覚をしばらく味わった後、舞は意識を失っていった。映像を見てからというもの、ふと意識がなくなる瞬間を多く持った。一週間の出来事を順序立てて余すところなく思い出すことができない。 気がつくと数時間単位で時間が経過し、自分のいる場所がどこなのかわからなくなる。まるで魂を乗っ取られたような状態だった。魂を乗っ取られた状態、いいえで妙である。自分の肉体が支配されつつあることに舞はなんとなく気づいていた。ビデオテープを見てから舞の肉体に侵入した異物は徐々に成長していった。排卵日に見てしまったことが異物の侵入を容易にしたのだろうか、それともあのビデオテープを見た人間は皆こうして死への旅路をたどるものなのか。舞は卵管にある卵子に向けて突進する無数の精子を想像する。保健の教科書で一度見たことのある生々しい写真は、ビデオテープを見ることによって大量発生したウイルス状の微生物が卵管に殺到したのではないかという妄想を導き出す。でなければ処女にもかかわらず妊婦の体型になってしまった理由がわからない。腹の中には間違いなく生命が存在する。ビクンビクンと鼓動を繰り返し、張り詰めた子宮の中で手足を振り上げる命がいるのだ。6。紐の先が折り曲げた膝のあたりをくすぐっていた。昼間見た時より紐の先端が少し下がってきたような気がする。誰が何のためにこんな紐を亀裂の中に垂らしたのかしら。自問するまでもなかった。舞の手には一方の先を屋上の手すりに縛りつけた時の感覚がよみがえってきた。フラッシュ撮影されたスナップ写真が意識の中にスパスパッと差し挟まれ、闇に自分の姿が客観的に浮かんでくる。指先の動きももどかしく、何者かの意志に操られて紐を結んだのは間違いなく舞自身だった。放っておくと力が抜けてしまいそうに足や腰はガクガクと揺れ、それでも舞はわけのわからない義務感に駆られて一心不乱に紐を結わえたのだった。紐は部屋を出るときから用意されていた。紐と一緒にもう一つ用意したものがあるはずなのに記憶は抜け落ちている。何だったんだろう。確かビニール袋に入っていた。ぐにゃりとした感触だけは覚えている。ビデオテープを見て以降、子宮の中で徐々に育っていった生命はいつの頃からか肉体に影響を及ぼし始めた。深夜ふと我に返って耳を澄ますと、腹の中で育った異物の鼓動が聞こえたりもした。ほんの 4、5日で臨月と見まがうほどに腹は膨らみ、大きくなった乳首からは母乳がにじむ。なぜ自分はこんなビルの亀裂の底にいるのか、たった今舞は理由をはっきりと把握した。産み落とすため。舞は腹の中にいるのが自分の子供であるとはつゆほども信じていなかった。人間であるのかどうかも疑わしい。獣、いや生命体という気さえしないのだ。この異質なものを人知れず産み落とさなくてはという義務感、出所の出所の不明な、だが嫌をもなくのしかかってくる義務感、そのためにはサナギの殻という役割に徹しなければならないと舞は行動に駆り立てられたのである。ちょうど一昼夜前の今頃、舞は下着を脱ぎ捨て人に見られないように部屋を出て倉庫街にあるこのビルの屋上に登った。夜になると人通りは絶え、車の数も少なくなる海岸通りに沿って立つ古びたビルだった。2階踊り場の柵を飛び越えて非常用の螺旋階段を屋上まで上がり、さらに当屋へのはしごを登って機械室の上部あたりに出た。そこの海寄りのそばにまるで空に浮かぶ棺のように排気用の深い溝があったのである。サナギが殻から脱するのにちょうどいい場所、魂の抜け殻を放置するのにちょうどいい場所。そこならば舞のマンションから遠くもなく極めて人目につきにくい。 前は垂らした紐を伝って亀裂を降りようとして落下し、足首をくじいてしまった。今何時だろう。昼間ならば日差しの変化によっておおよその時間はわかる。だが日が沈んでから優に数時間が経過した深夜、星々の輝きはいかにも頼りなく、時の流れを知る手がかりにはならない。部屋を出てからおそらく24時間が過ぎている。ふと舞の胸は悲しみに襲われた。ここにいる24時間ほとんど意識は他に飛んでいて、自我を保っていた時間を凝縮すればほんの 2,3 時間程度に過ぎない。驚愕や恐怖、得体の知れない不気味さに何度も襲われたが、悲しみを味わうのは初めてである。舞の肉体はその時が近づきつつあるのを知っているに違いなかった。起き上がろうとして起き上がれず、声を出そうとして喉の奥は詰まる。それとは裏腹に体内の動きはますます激しく、内部から圧迫する力は生命にあふれていた。生命力が移行していく。これまでの22年間を思うと辛くなってきた。得体の知れないものに体を乗っ取られ、生み出すためにだけ自分の肉体を使われるとすれば、これまでの時間があまりにも哀れだ。前には涙の意味が分かっていた。人生を無化しようとするものに対する恐怖が悲痛な思いを表面に押し上げてくる。11月の初旬、ここ数日間暖かな晴天が続いていたが、やはり深夜となれば冷えてくる。コンクリートの冷たさが背中から骨へと伝わり、舞の悲しみを肥大させた。どこから漏れてくるのか、薄い水の膜が壁の内側にできている。ぬるりとした湿った感触がさらに追い打ちをかけるのだった。舞はおえつを漏らした。助けて助けてと言葉は声にならない。陣痛が湧き起こったかと思うと、海の巨大なうねりを連想させて、悲しみや寒さ、感情の一切を運び去ってしまう。海の匂いが濃くなったようだ。今この時間、潮は満ちているに違いない。幼かった頃、母からこんな風に言われたことがある。あなたは満ち潮の時に生まれたのよ。自然のリズムに任せる限り、人間は満ち潮の時に生まれ、引き潮の時に死ぬと母は言う。生と死、二つが同時に起こりそうな気配が濃くなっていく。だとすれば、それは満ち潮なのか引き潮なのか、重力の変化は間違いなく生死に影響を与える。陣痛はやや収まり、打ち寄せる波のリズムより幾分ゆったりしてきた。一定リズムの上に低く旋律がかぶさってきたようにも聞こえる。船の汽笛や遠くで鳴るクラクションが効果的にアクセントを添えていた。夜の街の音が幾重にも重なって音楽に聞こえるだけなのか、それともビルの一室に流れる音楽がここまで漏れ聞こえるだけなのか、あるいはまた。前には音楽が本当に聞こえているのかどうか判断できない。幻聴と現実音の区別などできるはずがなかった。ただ聞いていると心が落ち着くのは確かだ。神秘的な旋律に肉体の苦痛は和らぎ、前は一瞬不思議な気分にさせられた。半然としない音の源にふと思い立ったのだ。そしてまさかという気持ちで思いつきを打ち消し、頭を起こして自分の腹を見つめる。誰、そんなところで歌を歌っているのは。舞は腹の中にいる生命が母体の苦痛を和らげるために歌を歌っている姿を想像していた。羊水で満たされた真っ暗な子宮は今舞のいる環境と似ている。暗いお腹の中で柔らかく歌を歌う者はもうすぐ顔を出そうとしている。歌声は若い女のものだった。 すぐ間近からの声もあれば、足元付近から回り込んで聞こえてくることもある。声の主は一旦歌うのをやめ、低くか細く語り始めた。かつて一度死んだことのある女の言葉だった。女ははっきりとそう言った。私以前井戸の底で死んだことがあるのよ。女は山村貞子と名乗り、ごく簡単にこれまでの経緯を話す。信じないわけにはいかなかった。ビデオテープの映像はビデオカメラで撮影されたものではなく、山村貞子の五感を通し念の作用で映されたものだと声が言う。ああそうなのかと自然に納得されてきた。ビデオ映像を見ているとき、山村貞子という未知の女性の感覚と舞の感覚は完全に一致していたのである。赤ん坊の生々しい映像が舞の脳裏に明滅した。子宮口は完全に拡大していた。たった一人舞は陣痛のリズムに合わせて生きんだ。苦痛を帯びたうめき声は狭い空間に響き渡って耳に届いてくる。まるで自分のものとは思えないその声。最初の頃に比べると陣痛のリズムは短くなった分だけ生命誕生に向けてのエネルギーはより強く凝縮され、より強く解放され、子宮と腹筋の収縮は繰り返された。舞の脳裏では巨大な波が絶えず砕け散っていた。そのリズムに合わせ胸いっぱいに息を吸い込み、息み、声を出したくなるのをこらえ、全身の力を下半身へと集中させた。今月は地球を回り、徐々に満潮に向かいつつあるに違いない。舞は突如激しい陣痛に襲われた。下腹部にエネルギーの凝縮があり、それは塊となって出口から弾けようとしている。舞はすがる思いで腕を伸ばす。何でもいいから握るものが欲しかった。生まれる直感が体中を駆け巡ったとき、舞の意識はスーッと遠のいていった。7。おそらく気を失っていたのはほんの 2,3 分に過ぎない。意識がはっきりするに従って舞の網膜は自分の股間のあたりでガサゴソと動く。小さな影を捉えていた。赤ん坊は声もなく子宮から這い出し、身をくねらせながら上半身を持ち上げようとしている。両手をうまく使って泳ぐような格好だった。産声を伴わない無言の動き、それだけに余計すでに意志を持った存在であることを強く訴えかけている。舞の胸には母性が体験するはずの喜びや感動がどこからも湧いてこない。ようやく生まれたという事実だけがぼんやりと体に染み渡っていく。異物を排出したという安堵感が勝っていたのだろう。目が慣れると小さな影はますますはっきりとしてきた。全身を羊水に覆われ、星明かりの下でぬらぬらと肌をてからせている赤ん坊は必死の形相で両手に紐状のものを掴んでいる。自分の体から伸びたしわくちゃの紐、両手でへその緒をつかんでいるらしい。産み落としたといってもまだ自分の肉体と離れているわけではなく、へその緒によってつながっている。ちょうどこの亀裂の中に垂れ下がった紐のようだ。さっさと断ち切ってしまいたかった。だが自分の力ではいかんともしがたく、力の抜けた体を横たえてなすがままに身を任せるほかない。無力な前に比べ赤ん坊の動きは活発だった。ロープのように寄り合わさったへその緒を両手で引っ張り、伸ばしておいて口でくわえ切ろうとする。もちろんまだ歯が生えているわけではない。赤い歯茎でへその緒の中央をくわえ込み、首を横に振る形相は赤ん坊とは思えないほどに凄まじく、小さな顔は鬼のように歪んでいた。ひょろひょろと長いウインナーソーセージを無理やり引きちぎるようなものだった。 切り終わると赤ん坊は足元のあたりに転がっていたビニール袋から濡れタオルを取り出し体を拭き始める。濡れタオルは舞自身が紐と一緒に用意したものらしい。飛び降りた時足元のあたりに転がり頭の位置からは発見できずにいたようだ。知らぬ間に出産の準備をさせられていたのだろう。子宮に育ちつつある胎児の命令に従ったとしか思えない。だが舞はその事実にどうもピンとこないのだ。舞の子宮は収縮を続けていた。少し力んでみると胎盤が出てきたような感覚があった。卵膜と一緒に排出されるや舞のお腹はこれまでとは打って変わってぺちゃんこになっていた。平らになった腹の向こうで赤ん坊の全体像はますますはっきりとしてきた。赤ん坊は体を拭いていた。体中のシワを伸ばすようなゆっくりとした拭き方だった。体内にいる時から生まれ出た後の行動が分かっていたのだ。呆れるほどの手際よさである。一通り拭き終えると赤ん坊はリラックスしたポーズでしゃがみ込み口を動かし始めた。何をしているのかしら。顔や手の動きから何かを食べているように見えた。むさぼり食う姿に舞は食欲を刺激され頭を大きく起こす。濃く変色した血が小さな唇に付着していた。くちゃくちゃと肉を噛む音が聞こえてくる。どうも胎盤を食べているらしい。極めて栄養価の高い胎盤を頬張りながら赤ん坊の体は以前にも増して生命力をほとばしらせていく。空腹で力も出ない舞の肉体の一部を食べながら赤ん坊は満足そうな笑みを浮かべるのだった。闇の中で目と目があった。小さな顔に一瞬哀れみの表情が浮かんだ。あなたが山村貞子なの？舞はかろうじて声を出した。赤ん坊は目をそらすことなく柔らかな髪の毛がぴったりと付着した額を前に傾けた。山村貞子であることを肯定しているようにも見える。すぐ斜め上からは紐が垂れ肩のあたりを撫でている。赤ん坊は意を決したようにその紐をつかみそのポーズのまま舞の方にじっと視線を注ぐ。態度からは外の世界に出るという意志が感じられた。赤ん坊は紐をたどって脱出するつもりなのだ。思った通り体を上へ上へと引き上げ始めた。途中動きを止めて前を見下ろし目をまばたかせ意味ありげな視線を投げてよこす。何か訴えたいことでもあるのだろうか。敵意や哀れみ、憎しみのない全くの無表情。しわくちゃの小さな顔のため表情から心を読み取ることができないだけなのか。やがて排気口の縁にまで到達すると赤ん坊は星明かりに照らされて黒く輪郭を浮き立たせた。中途半端に切断されたへその緒が輪郭の中にはっきりと見えた。へその緒は獣の尻尾のようでもあるし鬼の角のようでもある。赤ん坊は縁に佇んでしばらく舞を見下ろした。舞はその黒い影にすがりつきたい思いだった。助けて。他には誰もいない。助けを求められるのが自分の生み出したものだけとは。保護するのは生み出した側のはずなのに立場が逆転してしまっている。願いも虚しく逆に赤ん坊は紐を上に引っ張り上げていく。へその緒を無理やりちぎるのと同じだった。つなげたまま放置しては自立できないのだろうか。だが紐だけは放っておいてほしかった。外の世界とつながる唯一のパイプをわざわざ取り上げてしまう理由がどこにある。 蜘蛛の糸を切らないでほしい。永久に地獄から這い上がれなくなってしまう。舞は必死の形相で訴えかけ、赤ん坊の残酷さを恨んだ。悲痛な義務感に支配されての行動なのか、赤ん坊の動きは冷静そのものだ。舞の訴えを少しでも聞く素振りを見せない。お願い、見捨てないで。紐が引っ張り上げられると同時に赤ん坊の顔も排気口の縁から消えた。何をしているのだろう。まだガサゴソと音が聞こえる。いなくなったわけではない。赤ん坊は顔だけを縁から覗かせ、左腕を素早く動かして前の方に何かを放ってよこした。薄明かりの中空でそれは螺旋状に絡まり合う蛇のように見えた。幾重にも巻かれた紐の束は舞の腹の上に落下し、重みもなくとぐろを巻いている。単なるいたずらだろうか。それにしては意味不明で、悪意のみが鼻につく。赤ん坊はにっと笑いかけると何の躊躇も見せず、夜の闇へと姿を消していった。これからどこに行くのか、そして何になろうとしているのか。舞の目には腹の真ん中から短く垂れ下がったへその緒が余韻となっていつまでも残った。やはりどうしても鬼を連想してしまう。東京湾の方から船の汽笛が聞こえてきた。音は狼の遠吠えに似ていた。生き物の生々しい叫びに似ている。こうして陸地の奥、住宅街の一角から犬が小さく吠えた。海も近く、人の住む町も思ったほど遠くない。にもかかわらず、ここは全く異界の法則に支配されている。満ちていた潮はこれを境に引き潮に変わるだろう。何のことはない。生と死は矛盾せず、この空間にうまく同居していたのだ。いいじゃ。ダメだ、神々だこれ。はい、ということでした。これバースデーだなこれ。これバースデーですねこれね。もう高野舞とか出てる時点でなんとなくっていう、で、高山出てる、龍二出てるし、あらっていう。うん、なんとなくね、なんでしょうっていう。はい、という感じでした。一つ目終了で、レス読み、どこだっけな、902かな。おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、今日も引くよ以上と。まあ以上です。今日も聞くということでありがとうございます。はい、で903、勇さんこんばんはと。普通の挨拶です。めったに見ませんけど、こんばんはと。で904番、明日は休みなので遅くまでやろうねと。あと一つしか読みません。遅くまでやるつもりはない。で905、ごめんなさいね。で905、ジャイサムコーンと初めて言われた。てかなんでジャがついてんだろう。どういうこと、ジャイアン的なもの、なんでジャなんだろう。まあ、とりあえずこんばんはと。で906、おおいっちゃんと。まあ、いっちゃんって呼ばれるのもめったにないですけども、とりあえずこんばんはと。で907、何このリングと。リングつかね、これバースデーじゃないこれ、と思うんですけど、バースデーの流れだろこれ。はい、でじゃあ次行きましょう。次ですね、これ長いのかな、まあいいや。夢枕バク、アギノハシの鬼、人を喰らうことっていう題名。絶対これ漢字とか自分やばそうな雰囲気を持っているなこれ。 まあいいや、行きましょう。つまらぬ意地の張り合いから思わぬ厄介な出来事に巻き込まれてしまうということは昔からよくあることでございます。そんなことできない、できると言い合いをした挙句に、よしそれほど言うんならやってみろと言われて醤油を一生飲んで死んでしまった人も江戸時代にはいたそうでございます。また明治の頃には庭の大岩を持ち上げられる持ち上げられないと言い争いをし、そんならやってみろ、よし見てろ、そう言って持ち上げたのまではよかったのですが、岩を頭上に差し上げ、どうだ、うんと気張った途端に尻の穴から内臓を切り出してそこに倒れ、そのまま上から落ちてきた大岩に自らの頭を潰されて死んでしまった大野淵という関取もございます。うっかりとはいえ口から出てしまった以上、引くに引けずにそれをやる羽目になってしまうというのはどなたにも身に覚えがあることでございます。さて今は昔、近江の国に近江の神藤原頼信という方が大層立派な館を構えて住んでおられました。この館、何しろ神が寝起きをされる家でございますので大変大きゅうございます。近在の若い者たちが集まっては酒を飲み、小屋すごろくを打っては夜遅くまで騒いだり、果ては朝まで今昔の物語などに興ずるということがよくございました。一旦宴会が始まればその館の主人などそっちのけとなってしまい、お前たちほどほどになと主人が姿を消せば、偉い人間がいなくなって座がますます盛り上がってしまうというのは今も昔も同じでございます。まあ昔のことでございますから娯楽もそうたくさんあるわけではありませんが、昔から変わらない楽しみというのはお酒を飲みながらの放談でございます。気心の知れた者同士で知り合いの噂話や上司の悪口などを言い始めると、これはもうとどまるところを知りません。昼過ぎから始めて夕方には終わろうというつもりがいつの間にか夜になってしまうというのもいつものことでございます。こういう時に各々があちこちから聞き及んできた下世話な話や怖い話に話題が移っていくというのもこれまたよくあることでございました。そういえば出るそうだなと言い出したのが誰であるかは今となってははっきりいたしませんが、何がだと答えたのは源貞盛でございます。いや、日の川にかかっている阿儀の橋のことさ、と言い出した男が言えば、その話ならば俺も知ってるぞ、と別の男が話に加わってまいりました。どういう話なのだ。貞盛が酒を飲みながら聞きますと、鬼だよ。話に加わってきた男も酒を飲みながら答えます。鬼？ああ、ずっと昔は阿儀の橋も人が渡っていたのだが、今では誰もその橋を渡らなくなってしまったというぞ。何故だ？鬼が出て人を喰らうのさ。その男が杯を置いて怖い声を出しますと、俺もその話なら耳にしたよ。俺も知ってる。あちらやこちらで飲みながら聞き耳を立てていた男たちが膝や腰でにじり寄ってまいりました。その話なら知っている、耳にしたという男たちの言うことを聞いてみれば、おおよそ次のようなことでございます。近江の国の蒲生というところに日の川という川が流れていて、そこに阿儀の橋というのがかかっている。この橋に夕暮れになると鬼が出るというのでございます。 誰ぞが橋を渡って行くと、橋の中ほどに一人の坊主が立っている。これが橋を渡っている人間に声をかけてまいります。もしもし。何事かと足を止めますと、誠に相すみませぬが、ちょっと手を引いてはいただけませぬか、と坊主が言う。よく見ればこの坊主、目がつぶれております。これが怪しい。飯とはいえ、このような時間にここまでやって来られるはずもなく、もしやって来られたのなら自分で帰ることだってできるわけでございます。なのにどうしてこの坊主がここにいるのか。この坊主の手をうっかり握ってやると、これが大変でございます。いきなりこちらが握るのよりももっと強い力で差し出した手を握られて、さあでは参りましょうか、ささこちらへ、さささ逆に手を引かれてしまい、そのまま橋を越えて川の中に引き込まれて食われてしまうというのです。またある時は、これが美しい女のこともございます。やはり誰かが橋を渡って行きますと、橋の中ほどに女が立っている。これが橋を渡っていく人間に声をかけてまいります。もしもし。何事かと足を止めますと、お助けくださいまし、ただいま子供と一緒に橋の上から川を覗いておりましたら、子供が落ちてしまいました、お助けくださいまし、と女が言う。しかしよく考えてみれば、これもまたおかしな話でございます。もしも子供が川へ落ちたのなら、通るものなど待たずに自らも川へ飛び込むか、飛び込まぬまでも下へ降りて夢中になって落ちた子供を探しているというのが、母親の心根心根というものでございましょう。それがどうしていつ来るかわからぬ人を待っていたのか。第一、このような人里離れた場所に女と子供と二人きりでこんな夕暮れに出かけてくるというのがわかりません。それをうっかりどれどれと橋から下を覗き込んだらたまりません。いきなり女からドンと背を押されて川へ落とされ、一緒に飛び込んできた女にそのまま食われてしまうというのでございます。いやあ、まことに夕暮れ時や夜などに味の橋に行くものではないな。いや、まったく、なんとも恐ろしげなる話だな、などと言い合っているところへ、そんなバカなことがあるものか、と言い出したのが先ほどの源の貞盛でございます。この男、なかなか理屈っぽい。皆様のお仲間にもいらっしゃると思われますが、酒を飲んで幽霊を見ただの、空飛ぶ円盤を見ただのと盛り上がっていると、いやそんなことはないと必ずちゃちゃを入れてくる人間がいるものでございます。貞盛が、まあちょうどそのような男でございました。大体だな、今の話が本当だというのなら、一体誰がその話を伝えたのだ。
誰と言ったって、
よく考えてみろ。その話が嘘でないのなら、坊主の手を引こうとしたやつや、女に言われて橋から川を覗き込んだやつは、鬼に食われてこの世に生きてはいないことになるではないか。この世に生きていない人間がどうやって自分の身に何があったかを世間に語ることができるのだ。手を引いたり川を覗き込んだりしなかった人間が無事に生きていたとしても、その人間たちがどうして、手を引いたり川を覗き込んだりした人間がどうなったかを知っているというのだ。だからその話が作り話だということがわかるのさ。貞盛は得意そうにそう言ったのでございます。 言われて一同が言葉を失っているところへ、ならお前怖くはないのか。この話を一番最初にした男が言えば、怖くなぞない。貞盛は酒で赤くなった顔を上げて腕を組んでおります。ならばお前言ってみるか。悔し紛れに言い出した男が言いました。すると勢いを得て、おお、そうじゃそうじゃ、怖くないというのなら貞盛、お前一人で今晩阿儀の橋まで行くことができるのか。怖くないのなら言ってみろ。口々に男たちが言い出したのもよくわかります。言われた貞盛、答えることができずに腕を組んだまま黙っております。なんだ、返事をせぬところを見ればやはり怖いのだな。怖いものか。ならば一人で行けるか。行けるとも。貞盛、思わず叫んでしまったのでございました。それならばちょうど頃合いの刻限じゃ、これから行け。もうそうじゃ、今行けばよい。一同に言われて貞盛、組んでいた腕をほどき、行けるとは言うたが、ただ一人で行くとは言うてないぞ。かようなことを言い始めました。なんだ見苦しい、誰かと一緒ならば行くというのか。そうではない、一人で行くには行くが、価値で行くのではない、馬で行く。馬じゃと。おう、この親方第一の馬白影をこの俺に預けていただけるのなら一人で行こう。なぜじゃ、なぜ価値で行かぬ。やはり怖いと見えるな。怖い、それ見ろ。いや、怖いとは言うたが、鬼が怖いと言うたのではないぞ。人が怖いのさ。人？かような噂が出るということは、鬼ではないにしても人がそこにいるのであろう。いずれはどこぞで食い詰めて追い剥ぎ、盗っ人となったものであろう。そやつらが橋を通る人間を襲っているのだろうさ。相手が一人や二人ならばよいが、もし多かったら俺でも無事には済まぬ。だから白影よ。もし相手が大勢でかかってきても馬の足には追いつけまい。それにもし向こうに馬の用意があったとしても、白影より足の速い馬がそうそうとはあるとも思えぬからな。なれば早々に頼信様にお申し上げて白影をお借りしようではないか。いや待て。何を待てというのだ。俺がそんなことを言い出したと頼信様に知られては俺の顔が立たぬ。どういうことだ。まるで俺が白影を欲しくてそんなことを言っているように聞こえてしまうではないか。欲しいも何も、一晩お借りするだけではないか。いや、しかし、やはり貞盛、お前行きたくないのだな。そんなことはないが、しかし頼信様、もうお休みになられたのではないか。かようなことでわざわざお越しするのもお越しするものではないぞ。なんだお前、臆病風に吹かれたな。いやそうではない、いやお前はやはり臆病者だ。なんだと、と騒がしく声を上げているところへ、これこれ騒がしいが一体どうしたのじゃ、と姿を現したのは主の藤原の頼信でございます。起きてきた頼信に恐縮したものの、いや実はこれこれかようとなる次第のことでございましてと一同が説明いたしますと、ほうほうと頼信興味を示し、そういうことなれば白影仮装ではないか。そのように言うではありませんか。いや、鬼にしろ盗っ人にしろ、悪い噂が広まっていては阿儀の橋を通ることができぬ。 夕刻に川の下までわざわざ行って別の橋を渡るというのではなかなか難儀なことじゃ。馬にしろ一旦誰ぞが橋を渡ったということになれば、そういう悪い噂も自然と消えてゆくものよ。ここまで言われては貞盛ももはや逃げることはできません。引き出されてきた白影に鞍を乗せ、馬の尻に油をたっぷりと塗って館を出立したのでありました。貞盛が出立した後、おいと声をかけてきたのは、それまであまり話に加わらなかった菅原道忠という男でございました。なんだ、どうしたと一同が顔を寄せますと、貞盛のことだがな、あいついつも俺たちが飲んで話をしているとすぐに自分はそうは思わぬと反対のことを言うので、実は俺は前から気に入らなかったのだと言い始めました。おお、そうじゃ、あの男にはそういうところがあると道忠の言うことにうなずくものが出てまいります。今度のこともな、もし何事もなくあの男が戻ってきたら鼻高々でこれまで以上にうるさくなるぞ。どうだ、それで我慢ができるかと道忠が申します。それはたまらんわな。そうか、そんなところまで考えてもみなかったが、そうなっては面白くない、面白くないと面々がうなずきます。そこでだ、俺は一つ面白いことを思いついたのだ。どういうことだ。貞盛のやつ、一旦下の橋を渡って日野川の向こうへ行き、それから阿仁の橋を渡ってこちらへ戻ってくるのではなかったか。おお、そう言っていたな。だから先回りをすれば貞盛よりも先に阿仁の橋に着くことができるということだ。できるが、それがどうしたのだ。あそこへ先に行ってやってくる貞盛を待ち伏せて脅かしてやろうではないか。脅かす？そうさ、このままでは貞盛が本当に阿仁の橋へ行ったかどうかどうやって確かめるのだ。もしあの男がどこかで時間を潰して戻ってきて阿仁の橋まで行ったが鬼なぞ出なかったぞと言ったとき、それが本当か嘘かどうやって見分けるのだ。それもそうだ、誰かがあの橋まで行って貞盛を待っていれば奴が本当に阿仁の橋まで行ったかどうかがわかるではないか。うむ、貞盛が来なければあの男が橋まで行ってきたと嘘をついた時に大いに笑ってやればよい。来たらば鬼のふりをして貞盛を脅してやるのさ。あの男口に似合わず臆病だから脅かしてやれば声を上げて逃げ出してゆくぞ。しかしな、どうした、一体誰がその脅かす役をやるのだ。もし鬼が出たらどうする。鬼だの出るものか。何、鬼などこの世にいるわけはないさ。なんだ、それならお前も貞盛と同じではないか。鬼だのいないというところは同じだが、あとは違うぞ。ほう、俺は怖いくせに怖くないなどとは嘘はつかぬ。うん、俺はあいつが嫌いなのだ。まあいい、貞盛を脅してやるのは面白いが、では一体誰が阿仁の橋まで行くというのだ。俺が行くさ。道忠が言いました。お前が？おう、鬼は出ずとも盗っ人が出るかもしれぬぞ。出るものか。どうしてわかる。 鬼の噂を恐れて誰もあの足を渡る者など今はいないというではないか。たとえ昔は本当に盗っ人が出たとしても、人が通らぬ橋にどうして盗っ人が出るというのだ。なるほど、お前の言う通りだ。では、薄色の絹と古き一重、それから紅の長袴を用意してくれぬか。わかった。というわけで、用意された女物の絹に身を包んで、菅原の道忠もまた館から有の橋へ向かって出かけていったのでありました。さて、こちらは馬で先に館を出た源の貞盛でございます。鬼だのおるものかと大口を叩いたものの、貞盛実は大変な臆病者であるのは道忠が言った通りでございます。下の橋を渡って有の橋が近づいてまいりますと、もう気もそぞろ、風が首筋を吹いてもわっと声大声を上げてしまいそうでございます。腰には太刀を下げ、いつでもそれを引き抜けるように身構えながら馬で進んで行きます。折からの満月でございます。青い月光が天から光々と辺りを照らしておりまして、馬と自分の影が地面にくっきりと映っております。館を出た時にはわずかの風もなかったのでございますが、あたりの木々の梢がさわさわと小さくなっているのは風が出てきたためでしょうか。周囲はといえば人家の明かりなどどこにも見えぬ一面の野原であり、月見草であるのか他の花であるのか、暗闇の中で月光を受けポツンポツンと何やらぼーっと光っております。それらを見ましても花とは見えず、草むらに潜んでいる獣か鬼の目玉のように見えてしまいます。時折道の左右に雑木の茂っているところを通るのですが、今にも頭上から手が伸びてきて襟首をつかまれそうな気がいたします。行くうちに川音が聞こえてまいりました。日野川に近づいてきたのでございます。目をやれば川岸の柳の影があちらの方角に一本二本と見えております。とうとう有の橋までついてしまいました。黒々とした水のうねりが堂々という太い音となって闇の中から届いてまいります。橋のたもとに馬を止めて貞盛は向こうの気配を伺いました。月夜とは言っても夜でございます。橋の中ほどまではよく見て取れるのですが、そこから先となると物の形が闇へ溶けてしまって、欄干やら柱やら何が何やら定かには分かりません。何かの影がぼーっと立っているようでもあり、いないようでもあり、なんとも頭の毛の太るような思いがいたします。こんな約束などするのでなかった。小さな声でつぶやいたのですが、そう口にしてみればなおさら怖さが募ってまいります。よしと決心をして、そろそろと橋の上へと馬を進めていきますと、蹄がごとりごとりと橋に当たる音が響いてまいりまして、これがまたたまらなく恐ろしい。橋の中ほどまで来ると、橋の下から響いてくる水音はいよいよ大きくなってまいります。まるで橋の下を流れているのは水ではなくて、太くて川幅ほどもある大きな蛇ではないかとも思えてまいります。ようやく橋の向こうまで渡り終え、ほっとしたところへ、もしもし、遅い声が響いてまいりました。 わっと大きな声を上げて一目散に馬を走らせてここから逃げて行こうと貞盛は思ったのですが、あまりの怖さのために声を上げることも馬に鞭を当てることもできません。お願い申し上げます、お手を。女の声でございます。声の方を見やれば、橋のたもとに生えている大きな柳の木の陰からスーッと月光の中へ白い女の二の腕が伸びてきたではありませんか。その手がおいでおいでをするように揺れております。その手で舞うように柳の陰から姿を現したのは、なよやかな薄紫の絹に濃い紫の一重を重ね、赤い袴を履いた女でございました。月光にぞっぷりと濡れたようになった髪を濡らし、私メシーの身なれば目が見えませぬ、どうぞお手を取ってお屋敷までお連れくだされませ。嫁にも赤い唇を左右にスーッと開き、にっかりと笑ったではありませんか。女の白い歯が月光にしらしらと光っているのを見たとき、もう貞盛たまらなくなって、わーっと叫び声を上げて馬に一鞭入れておりました。だっと白影が走り出しました。あな情けなや、という首筋の毛のそそけ立つような女の声を後ろにして、さらに馬をやれば、その早いこと早いこと、いくらなんでもこの速さでは追ってこられまいと思っているところへ、お待ちくだされ、お待ちくだされ、という女の声が後ろから聞こえてくるではありませんか。振り返ってみますと、なんと女は袴の裾を乱して白いふくらはぎを見せ、素足で飛ぶように迫ってまいります。唇にはあの笑みをまだ浮かべたままでございます。ナムカンゼオン、助けたまえ、と念じてさらに鞭を入れますと、ますます早く白影が走ります。これならどうだと振り返ってみますと、恐ろしや、後ろから追ってくるのは着ているものこそあの女のものですが、その姿はもはや人のものではございません。竹九尺ばかりの青鬼でございます。大きな目玉が額の中央にただ一つついており、頭には角が一本生えている。ぼうぼうとした長い髪を逆立て、三本指の手を前に伸ばしてまいります。その爪が今にも馬の尻をわしづかみにしそうになりますが、油を塗っておりますので、爪が滑ってつかめません。ナムカンゼオン、観音菩薩の名を唱えながら鞭を打ち捨て、その手で腰の太刀を引き抜いて、エアーとばかりに振り返りもせずに後ろ手に切りつけますと、ギャーというものすさまじい悲鳴が背中に浴びせかけられてまいりました。鬼のどこかを切ったのでしょうが、恐ろしくて後ろを振り返るどころではございません。刀の腹でひたたたきに馬の尻を叩いて白影を走らせて行きますと、ようやく人里に近づいてまいりました。すると後ろから、やれ恨めしや、今夜は逃してもいずれついに会わざらん、いつか必ず捕まえてやるからな、という悔しそうな鬼の声が響いてまいりました。馬を走らせながら後ろを見やれば、もうそこには鬼の姿も女の姿もありません。しかしだからといって馬を止めるわけにはいきません。貞盛そのまま館には戻らず、自分の家まで馬で走り帰り、門を閉めろ、陰陽師を呼べ、家の者に怒鳴り立てて奥の間にこもってしまいました。朝まで一睡もせずに、ヤグを頭からかぶって震えておりました。 いや、実はこれこれかようなことがあったのだと、定盛が家の者に告げたのは朝の日が差してからでございます。早朝やってまいりました陰陽師は定盛を一目見るなり、いやいや、これは大変な相が出ておいでじゃ、そう申しました。ここ数日の間は厳重に物意味をして、屋敷の外へ出てもいけないし、誰かを屋敷の中へ入れてもいけませぬぞ。陰陽師に脅されて定盛は家の者に一部始終を書いた文を持たせ、神の館まで白影を返しにやったのでございます。まだ屋敷に残っていた男たちはこの知らせを受け大笑いをいたしました。定盛め、今度はいくらなんでも懲りだろう。それにしても道定め、うまくやったものだ。薄絹と一重に赤い袴を履いていたとなれば、定盛が見たのは鬼ではなく道定であったということであろうか。それではこれから定盛のところへ行って真相を明かし、大いに笑ってやろうではないか。そういうわけで一同は勝ちにて定盛の屋敷の前までやってまいりました。しかし定盛の屋敷は物意味の最中でございますから、門が固く閉ざされております。おい定盛殿、門をお開けくだされ。外から声をかけても門が開く気配はございません。そのうちにこの声を聞きつけたのが門の中から、定盛はただいま物意味の最中でございまして、申し訳ございませぬが日を改めましてお越しいただけませぬでしょうかと、定盛の妻らしい女の声がいたします。いや、実は陰陽師が何と言うたかは知りませぬが、これは物意味などする必要は全くないことでございまするぞ。門の外にいる男たちが口々に説明をし、つまり鬼の正体は菅原の道忠殿であり、定盛殿は怖さのあまり道忠殿を鬼と見られたのでありましょう。そう告げても、何と言われましても定盛から門は決して開けるなと言われておりますれば、ご容赦くだされませ。奥方は頑として門を開けようとはいたしません。諦めた男たちの中から、それでは菅原の道忠のところへ行ってみようではないかという声が上がりました。おお、そうじゃ、道忠め、定盛の先回りをして阿木の橋まで行ったのはよいが、それきり戻ってこぬではないか。道忠め、昨夜の疲れで館にも戻らず屋敷に帰り寝ているのであろう。そう言い合って一同は菅原の道忠の屋敷まで出かけていったのでございます。道忠の屋敷ではもちろん門より中へ入ることができたのですが、肝心の道忠がせっかく訪ねてきた男たちに会おうといたしません。これもまたその妻が出てまいりまして、ただいま我が夫は病にて床に伏せっておりますればお会いできませぬという挨拶でございます。いかがされたのかと問えば、昨夜遅く女のなりをした夫が帰ってまいりましてと、その妻が言うのを聞けば、それはおおよそ次のようなことでございました。遅く帰ってきた夫に、まあそれは何という格好なのと妻が問えば、いや実はこれこれしかじかのことがあって、自分は女のなりをして定盛を脅かそうと館を出たのまではよかったのだが、阿木の橋に行く途中なんだか寒気がしてきて、体はゾクゾクするわ、頭は痛くなるわで、足元もフラフラする。これでは到底阿木の橋までもたどり着けそうにない。かといって館まで戻るのも大層時間がかかりそうなので、こうして家まで帰ってきてしまったのだ。 と道忠が言ったというのでございます。とにかく横になって休みたい。しかし今も話をしたようなわけなので、夜の守備について館の方から誰かが訪ねてこよう。そうしたら道忠はこれこれかような次第で阿儀の橋まで行ってはおりませんと、よろしく皆に伝えておいてくれと道忠は妻に告げて、そのまま床についてしまって起きてこないのだというではありませんか。これを耳にして驚いたのは館からやってきた男たちでございます。なんと道忠は阿儀の橋へ行ってはいなかったのか。では貞盛が橋で会うたのはやはり鬼であったかよ。何やらぞっといたしまして、男たちはそれぞれの屋敷に帰っていったのでございました。さてその翌日、屋敷の中で貞盛は不満そうにあぐらをかいて鼻毛を抜いておりました。ねえ、もういい加減に機嫌を直してくださいな。妻が盛んに声をかけておりますが、貞盛は口を聞こうといたしません。どうしたのですか。昨日あの方たちを門の中に入れなかったのがご不満なのですか。その通りだ。何故あの者たちは屋敷の中に入れなかったのだ。だからさっきから言ってるじゃありませんか。物意味だから誰も屋敷に入れるなと言ったのはあなたですよ。俺が言ったのではない、陰陽師が言ったのだ。
同じことです。
しかしあの者たちがあれは鬼ではない道忠であったのだと言ったのだろう。
はい。
なぜそれをすぐに俺に言わないのだ。
そんなこと言ったって、
これで俺はあいつらに臆病者だと笑われてしまう。道忠を鬼と思って逃げ出しただけでなく、物意味までして家の中で震えておったとな。
でもあれは本当の鬼だったと言ったのはあなたじゃありませんか。だいたい人が馬と同じに走ることができますか。
だから人間は心が動転しているときにはどんなことだってどのようにだって考えてしまうものなのだ。鬼が馬を追ってきたのだってそうだ。いいか、いくら馬といってもいきなり早く走り出せるものではない。まだ本気で白影が走り出す前に道忠が走って追ってきたのだ。はじめならしばらくは人でも馬の後をついて走ることができるのさ。しかし馬の方が速いからこそ道忠は追いつけなかったのだ。ただ道忠が俺を追ってきたその時間のことを俺は実際よりも長く感じていただけなのさ。
角が一本、目が一つだったんじゃありませんか。
からかうように妻が言うと、だからそれも怖さのあまり俺が心の中に浮かべたものだったのだということだ。わけ知り顔で貞盛が言っているところへゲスの一人がやってきて、ただいま菅原の道忠様がやってまいりまして、貞盛様にお会いしたいと申されておりますが、このように言いました。
おお、道忠か。それならここへ通せ。
しかし今は物意味の最中なのではありませんか。
構わぬ。物意味はたった今はたった今終わったぞ。
はい。と答えてゲスが姿を消し、ほどなくするとゲスに案内されて菅原の道忠がやってまいりました。
おお道忠。
おお貞盛。と二人は挨拶を交わし、向かい合ってそこに座しました。これ幸いと妻は席を立つと、さっさと酒と魚の用意をすると座を外してしまいました。
あれはお前だったんだってな。
と貞盛が道忠の杯に酒を注ぎながら言いますと、
あれ。
道忠が首をかしげました。
阿儀の橋の鬼さ、お前が鬼に化けて俺を脅したのだろう。 いや、俺ではない。
なんだと？
いや、初めはそのつもりだったのだが、アギノ橋へ行こうとしたら急に気分が悪くなったので橋へも行かず、館にも戻らずに家に帰ってしまったのだ。なのに昨日館に集まっていた連中が俺の家までやってきてな。お前がアギノ橋で鬼に会ったというのでな、気になってお前のところまで様子を伺いに来たのさ。
本当かそれは？
本当だと思う。俺はあの晩橋へは行かずに一晩ずっと家で眠っていたのさ。
眠っていた？
おう。だからお前に会いに来たのさ。鬼に会ったというのが本当のことかどうかを確かめるためにな。
ではあれはやっぱり
鬼だったのだよ。しかしお前が急に気分が悪くなって頭も痛くなったというのも、こう考えてみるとどうも怪しいな。
怪しいとは？
もしかしたら鬼がお前にも何かしたのではないか？
そうさな、したといえばしたのかもしれぬな。
したのさ。だから頭が痛くなったりしたのさ。
痛いといえばまだ痛むぞ。
そうか、痛むか。
しかし痛いのは頭ではない。
どこなんだ？
ここさ。
と道忠が差し出したのは左腕でございました。
それがどうしたのだ？
と道忠の腕を見合った貞盛は、あっと大きな声を上げておりました。なんと道忠が差し出した左手には指が3本しかなかったからでございます。
お前どうしたのだその指？
どうもせぬ。俺の手は昔からこうだからな。
お前。
言われた道忠、にっかりと赤い唇を左右に引いて、
実は嘘をついていた。
あの晩俺は橋に行ったのだよ。
行った？
だから痛むのさ。
痛むというのは何だ？
これだと言っているだろう。道忠はまた左腕を差し出し、
馬上からお前が切りつけてきた時の傷さ。
そのように言ったのでございます。見れば道忠の左腕にはざっくりと深い刀傷があり、指先からは長い爪が伸びております。
お前まさか？
ようやく会えたな。さてこちらは先ほど席を外した貞盛の奥方の方でございます。貞盛の妻はほっとして台所仕事などをしていたのでございますが、急に奥の方からドシンバタンと何やら人の争う音が響いてまいりました。奥へ行きますと、なんとこれが貞盛と客である道忠が取っ組み合って争っているではありませんか。
おい、良いところへ来た。そこの刀を取ってくれ。
妻に気づいた貞盛が争いながら叫びますが、妻は妻でこのような争いに、もし夫に刀などを渡してしまったら夫はきっとこの刀で道忠を殺してしまうに違いないと思い、
あなた何ということを言うのですか。
むしろ刀を取って貞盛の手に触れぬようにしてしまったのでございました。
こら、お前この俺に死ねというのか。
悲鳴のような声を上げていた貞盛が下になったかと思うと、その上に道忠が覆いかぶさって首のあたりに歯を当てて、ふっつりと貞盛の首を食い切ってしまったのでございます。
あら、嬉しやな。
そう言って顔を上げた道忠を妻が見れば、
青い顔に額の一つ目がらんらんと輝いており、頭には一本の角が生えております。貞盛が見たと言っていた阿儀の橋の鬼の顔でございました。道忠は貞盛の髪をつかみ、首をぶら下げて庭まで出るとばったりとそこに倒れ伏してしまいました。しばらくして恐る恐る妻が歩み寄ってみますと、そこにはあの鬼の姿はなく、貞盛の首を抱えて微笑しながら死んでいる道忠のむくろがあるばかりでございました。
以上、これも長げ
はい、というわけでですね、阿儀の橋の鬼、人を喰らうことでございました。夢枕幕、はい、まださっきのより読みやすかったかもはい、というわけでですね、今日はですね、はい、こんなもんで、はい、いいかなというところでですね、思っておりますんで、この辺でやめようかなと、はい、思います。その前に、ジーダレスミ、908、爆散来たと、これはいいですね、この雰囲気がね、はい。で、909、久々にゲーム実況しよっか、ゴッドイーターとか、神食いとか、ゴッドイーターとかと、ゴッドイーターじゃん、全部。自分 PSP 配信できないんですよね、うん。誰かのに紛れ込むことはできるかもしれないですけどね。PSP をそのパソコン画面に出す、そのあれを全くやってないからできない。うちの PSP 線が。ねえ。はい。ゴッドイーター自体はやってんですけどね。はい。で、910、おっちゃんと、おっちゃんじゃないんですけど、夢枕漠さんの陰陽師シリーズとか朗読してくれないの、雰囲気合ってるような気がするけどな、ということですけど、陰陽師シリーズ、読んだことないですけど、もし、その、なんだ、読み始めたらですね、何回に分けてどんぐらい、なんかすごい熱い、イメージがあるんですけど、本が、うん、それだともう自分こんぐらいの短編のちょこちょこ読むんだったらね、今日もだってそこまでやってないでしょ。だって2つ読んで2時間だから結構長い。だこれぐらいだったらいいですけど、まだ切っちゃうとね、やんなかった時にすげえ空いちゃうから何だったか分かんなくなりそうでしょ、うん、だからで、自分、一応これさ、その、まあ、怖い話だと思って買ったんですけど、はい。なのでですね、陰陽師シリーズ、陰陽師シリーズはな、それやり始めたら、また今度そればっかになっちゃうかな。うん、なんか、なるべく終わりにしたいですよね、一回でね、その話はね。なるべくね。はい。で、911、おちゃん来てたと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、っていうか終わるんですけどね、もう、ごめんなさいね。で、912、なんというバッドエンドと。はい。バッドエンドですよ、完全に。で、913、今日の生ゲーはまだまだ終わらないよって書いてるんですけど、終わります。はい。で、914、もっともっとお願いって書いてあるんですけど、いやー、まあ、この辺で。2時間やってりゃとりあえずはいいんじゃないのと、はい、思いますけどね。で、915、陰陽師シリーズは短編のまとまりだから大丈夫じゃないかなと。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。あ、それだったら読めないこともないのか。でも、どうなんだろう。ああ、まあいいのか。まあそのなんつの、怖い話とかそういうところにもうくっつけないと
いう形で読んでく？いいのかそれで。うん、どうしよう。はい、迷いどころですね。ネタなくなってきたら食いつくかもしれないですけどね。はい、というわけでですね、今日はですねこの辺で終わりにしようかなと思います。1時ですしね。うん、はい、てなわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日は2つで、あと2つです。あと2つはなんだっけな、小池真理子さんと、自分知らないですけどね、詳しくないからそういうの、野波朝さん、はい、のやつを読めば7つの怖い扉は終わりです。はい。はい、ということで916おっちゃんおつまたねと、おっちゃんじゃないんですけど、はい、20代なんですけどこれでもね、というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。また録音ファイルの方は、アップ、しますの で、もしよかったら落として聞いてみてくださいと。なんかねダメだね、噛み噛みですしね、もう確実に噛みやすいところでしっかり噛んでるからね、うん、今日寒いからねっていうのは言い訳ですけどね。あと初見だしね、またいいわけだ。というわけでですね、まあなるべく噛まないようにやりたいんですけど、こんな感じですけども、まあ聞いてくださったらありがてえということですね。はい、まああと2話、やってまた、適当にまた他のネタを、見つけてやっていこうかなと思いますんで、その時はよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。じゃあこの辺でバイバイ。